響さんち、夏目響のガチンコラジオ。ラジオネーム、ペーパープロドライバーさん、勝手に開会宣言。さあ、やってまいりました。ラジオクロニクルプレゼンツ、響さんち夏目響のガチンコラジオ、本日公開収録、通称ガチンコ集会も、なんと今回で3回目。何かが起こる予感。しかし何も起こらなくてもアンズルな諸君、夏目さんという女神様に会えただけでもプライスです。さあ、みんなでこの集会を盛り上げていこうじゃないか。そして本日私初参戦、イエーイ、ついてる。はい、ペーパープロドライバーさん、無事東京に着きまして、今目の前で読んでいます。そして本日私初参戦、果たして会場に来ているのか来れていないのか。はい、無事目の前にいらっしゃいます。どっちなんだい。それでは張り切って収録スタート。ひびらじ友のはトークコーナー。パチパチパチ。はい、このコーナーは夏目さんがリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。いつも2つ募集していて、何でもお便り編と今月のテーマに沿った内容を、募集している今月のお便り編があります。今回はですね、何でもお便り編をお2つ紹介しようと思います。ラジオネーム、フィッシャーマンズさん、こんにちは。こんにちは。2024年に公開された主演映画、純愛芸術最後の恋の描き方が、このメッセージを執筆している2025年1月現在、R18 版の愛役芸術体と年月を重ねてのタイトルで、上野大蔵で上映開始されました。R18 版は、配給の大蔵映画さんが戦場的になるように考案したタイトルが多いそうですが、夏目さんは純愛芸術最初の、発表の時のタイトルですね、最後の恋の描き方 と、同じ内容なんだけどタイトル変えてる、愛役芸術体と年月を重ねて、どっちのタイトルの方が好きとかありますか、という質問をフィッシャーマンズさんからいただきました。そうなんですね、これピンク映画の話なんですけど、鑑賞していただいてる方もこの中にたくさんいらっしゃると思いますね。同じ内容なんだけど、発表された時とあと DVD になった時とかでね、タイトル違うんですよね。監督がそう考えているというよりは、なんだかそういうピンク映画自体がね、どんな作品でも途中でタイトルが変わるみたいで、そう、私もね、最初に出演させてもらった時が2年くらい前かな、もうね、あれみたいな、同じ内容なのになんで途中で変わってんだろうなって結構疑問に思ったんですよ。このフィッシャーマンズさん、すごい詳しいですね。なんで大倉さんが変えてる理由もご存知なんだろう、すごい不思議。ピンク映画マニアなのかな。ぜひね、そういう話ももしご存知だったら、私知らないことも知ってそうなんで、また教えてほしいです。どっちのタイトルの方が好きかって言われると、そうだな、なんだろうな、あれだね、この純愛芸術最後の恋の描き方で同じ名前で、愛役芸術体と年月を重ねて、これね、内容一緒なんだけど、で一応、主演の女優としてクレジットされてるが、その立場で生意気なことを、ちょっと言うと、私の個人的には純愛芸術最後の恋の描き方の方が、役的に美味しいな、という意味で、はい、最初のタイトルの方が好きですね。もう一人、メインの女優さんがいらっしゃって、その女優さんとあとメインの 俳優男優さんが結局物語の一番最後ではハッピーエンドになるっていうことなんで、だから2個目だと体と年月を重ねてっていうタイトル、その2人になんかフューチャーしているタイトルのような気がして、ちょっと自分も出演してるのにこのタイトルは影がちょっと薄くなっているなということで、はい、少しだけ生意気を言わせていただいて、木下リリコさんとあと工藤監督には皆さんこの話は内緒にして、私は前半の最初のタイトルの方が好きですぜひまた皆さんとあのいい作品作れるといいなって思いつつ、はい、本当にどっちかって言えばですけどね、すごいフィッシャーマンズさん不思議、なんで知ってんだろう、だって知ってる方います？なんでタイトル変えてるかを知ってる方いないですよね。私も理由まで知らなくて、まあ何か理由があるんだろうなぐらいだったから、不思議だな、関係者だったりするのかな。ぜひね、またフィッシャーマンズさんよかったら投稿もよくされてるので、イベントにもねお越しいただけると嬉しいです。謎のねフィッシャーマンズさん。そして今日はねもう一つ紹介します。ラジオネームやすさん、ひびきさん、こんにちは。こんにちは。この間のイベント楽しかったです。今年もいっぱい一緒に楽しみましょうね。さて、何でもお便りコーナーに、今日家電に自動音声で NTT の電話通信サービスが停止されます、継続される方は1を押してくださいで詐欺電話がかかってきました。本当ですか？自宅の電話に。響さんも詐欺に遭いそうになったことはありますか？びっくりしますね。自分に SNS では頼んでないのに絵を展示したのでお金を払えとか、女優さんになりすまして DM 送ってきて LINE を教えろがよくあります。これ本当ですか？日々友の皆さんも気をつけてねという、注意喚起ヤスさんからの、あの皆さんへのありがたいかなり現実的な注意喚起ですね。はい、詐欺電話かかってきたんだ。 NTT のだから、電話契約が、何か理由があって停止されるかな、継続するならっていうのは、だから違うことのなんか電話番号かなんかでお金を引っ張ろうとしてるんですよね。なんかオレオレとはまた違う詐欺ですね。そうですね。最初は電話だけど、だから直接会うというよりきっとなんか送金の形でね、対面ではなく何かお金を向こうに送るみたいな感じですよね。いや、私もね詐欺に遭いそうっていうよりなんか近所の人の詐欺に遭いそうになったのを止めたことはあります。これ話したかな、話してないか。たまにネットでもなんかほらすごい普通に買ったらもっと高い商品が激安で買えますよっていうよくわかんない広告っていろんな商品で出てくるじゃないですか。あれでね、電動自転車がなんか普通の3分の1とかだから5万円ぐらい、5万円もいかないぐらいかで、どんな高い電動自転車でもそのぐらいの価格帯で買えるよっていう、広告を見た私の近所に住んでるね結構高齢の知人の方がいて、で響ちゃんって見てこれ超安いよって僕買おうかなって言ってて、んって思って、ちょっとそのリンク送ってもらえますかってで調べたんですよ。そしたらやっぱ案の定そのリンクのサイトはお金を送っても商品が来ないみたいな、そういう口コミがネット上にいくつもあったから、だからこれ良くないから多分詐欺なので買わない方がいいですよって。で最初はでもねちょっと聞き入れてもらえなくて、なんか3回ぐらい言ってそれでやっとあそうかなみたいな感じでしぶしぶ諦めていただいて本当に良かったなって思いますね。詐欺意外と身近にあるのかもしれないね。私の最近知り合ったお友達でも投資詐欺ね、なんか投資詐欺に昔あってみたいなっていう人もいるし、なんか意外とね言わないだけで、あとほらあれよね、被害届出してないことって多分 あると思うから、そういう暗数とかあると人は知らないけど実は詐欺に遭ってたなみたいなことあるかもしれないねっていう、いや結構真面目な社会派なね、公開収録の最初のコーナーになりました。というわけで今回のひびらじ友のはトークコーナーは、以上となります。で次回のテーマの募集はその次の、だから第2部の方の、収録の後にお話しするので、その時のお楽しみに撮っておいてもらえると嬉しいです。ありがとうございました。あなたの耳に響け、今月の〇〇お色気フレーズ。はい、このコーナーは毎月夏目さんが募集した〇〇というテーマで皆さんからのちょっとお色気なフレーズを募集して、それから私がいくつか選んでちょっとお色気風にささやいていくというコーナーです。ではいきます。今月のコーナーはバレンタインデーに言われたいたちつてとのちから始まるお色気フレーズです。ラジオネームドラえろもんさん。小さな幸せ、それはあなたのぬくもりが感じられる寝床の中。続きまして、こちら少し説明が入ります。皆さんにも協力していただきたいので発声練習お願いします。あいうえおというので、皆さんもそれに続いてあいうえおとおっしゃってください。あいうえお。はい、
あいうえお。
OK。 ラジオネーム帽子のスペードさん。せっかくの公開録音なので、みんなと会話形式でやりましょう。ファンの皆さんのセリフ。チョコ用意してくれたんだ。せいえい。せーので、じゃあチョコ用意してくれたんだ。せいえい。
チョコ用意してくれたんだ。
あ、違うの。これは本命とかではなくて。続きまして、皆さんのターンです。違うのか、じゃあギリなの。これをお願いします。いいですか。セイエイ。
違うのか、じゃあギリなの。
違うの、だからいつもお世話になってるから。バカ。はい、チョコだよ。ここのこだわりは、作者曰く、すべてのセリフが地から始まってます。だそうです。以上、今月のあなたの耳に響け、〇〇お色気フレーズ、バレンタインに言われたい地から始まるお色気フレーズ。響きさんち夏目響きのガチンコラジオ、そろそろエンディングの時間です。早い、早いんだけど、もう明らかに今日の回は他の内容と全く違いますよね。皆さんとっても面白く聞いていただけたかなと思いながら、もう完全に会場一体型で、はい、お送りさせていただきました。成功してるといいな。ちょっと編集の担当者様に、こうご期待という丸投げしてしまいます。というわけで、もうエンディングになっているので、早速なんですけど、まずは告知からさせていただこうと思います。はい、実はですね、詳細がちょっと3月の配信の今の頃にはもう出てると思うんですけれど、3月22日、なんとですね、いつもとは全く毛色の違う、即売会 発売イベントというものがありまして、何を発売するのかというと、需要競争の、だからどこかしらがパワーアップするかもしれないドリンクと、あとは、まあ、これはまあヘルスケアのね、ちゃんと体にね、大事なものだから多分電波に乗せていいと思うんですけど、性病検査を啓蒙するイベントなんですね。そうだから元気になるドリンクと、みんな性病検査やりましょうっていう、そういう啓蒙のイベントを3月22日夕方から秋葉原でさせていただきます。性病検査やったことあるよって方を1名、ね、いろんな場面で実はやろうかなって考える方って、ね、人生の、まあ、人生じゃなくても頻繁にかもしれないけど、ちょこちょこ実はね、場面としてはあるけど実際にやったよって人になると急に減っちゃうのかなって、体感でも思いますね。自分はやっぱり毎月立場的に本業の撮影のカメラが回る直前で、その出演者様全員とお互いの一番最新の検査の結果を見せ合うっていうね、ちゃんとカメラが回ってる証拠付きでやるっていうのを義務として、私の業界の皆さんがやってるからとても身近な話題なんですけど、そうじゃないと、なんだろうね、ブライダルチェックとかになるのかな、一番ありえそうな場面ってなるとね、結婚を正式にする直前のブライダルチェックでも、まあ、あとはお子さんのそういうの、最近ね梅毒とか流行ってるから、あれね、なんか体内にもしあると赤ちゃんにもね影響があるとかないとかって話だしっていう、そういう人生のターンがある時に普通だとあるのかな。あとは夜のお店に遊びに行く方で、本当お互いの関係気をつけてるとちゃんと定期的に行かれる方もいると思うんですけど、そういうぐらいなのかもしれないということで、とっても意外とありそうでない性病検査とドリンクの、イベントになるので、3月22日、皆さん、これすごい大義名分がね、人に言える大義名分あるから、ぜひ危機として、いや俺もそろそろ社会としてちゃんと検査そういうのもやっとく、意識高い系にチェンジするかって感じで、堂々とぜひお越しいただけると嬉しいです。私もこういうのすごい楽しみにしてて、初めてこのイベントさせてもらうので大成功になると嬉しいです。あと、とっても仲良し の, デビュー時からお世話になっているか、アダルト関係の取材の方もね、来られるっていうことなので、みんなでね一緒に盛り上げられたらと思います。3月22日秋葉原でお待ちしてますっていうのが、3月のこの放送のタイミングでの告知になるんですけれども、皆さんその頃にはもう写真集、写真集ゲットされてますか？ファミリアっていうタイトルで、家族っていう意味でつけています。その家族にもたくさんの意味が入っているので考えてもらえると嬉しいんですけれども、その頃にね、性病検査来る皆さんが写真集もゲットしてるよって状況だと嬉しいなーなんて願いを込めながら、3月22日お待ちしてます。それでは、響さんち夏目響のガチンコラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、はい、なんか最近ちょっとボケてんのかわかんないんだけど、電気ケトルを中に水入れてね、電気だからコンセントでね温める、スイッチ入れて、なのに水入れた後ガスコンロの上に置いて火をつけようとした夏目響がお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。